皆さん、こんにちは。IAQG クオリティコライズンへようこそ。司会のスーザン・マットソンです。本日のゲストは、FACC の品質ディレクターであるゲラルド・ギンドル・バワー氏です。電子工学及び技術コンピューターサイエンスのバックグラウンドをお持ちで、2001年から現在の会社に在籍、2014年から IAQG に積極的に関与されています。ここ数年は、SCMH サプライチェーン管理ハンドブックの情報セキュリティセクションの執筆作業をリードしてこられました。ここでいう情報セキュリティとは、単なるパスワードやファイアウォールを超えたものであり、デジタル環境を守り、オンラインで安全を保つことを意味します。本日は、情報をいかに安全に守るか、潜在的な脅威をどう認識するか、そして自分自身と組織を守るための実践的なステップについてお話しいただきます。ゲラルドさん、ようこそ。
お招きいただきありがとうございます。情報セキュリティはデジタルシステムに関わる全ての組織、個人にとって重要な課題です。その中でサイバーセキュリティはデジタル資産、ネットワーク、システムを攻撃や不正アクセスから守る役割を担い、抗議の情報セキュリティフレームワークにおける中核的な要素です。
本題に入る前に基本的なところを確認させてください。情報セキュリティとはそもそも何であり、サイバーセキュリティはその中でどのように位置づけられるのでしょうか。また両者の違いと、航空宇宙サプライチェーン組織がなぜ両方を理解することが重要なのか、教えていただけますか。
情報セキュリティとは、デジタル、物理を問わず、あらゆる形態の情報を不正なアクセス、開示、改ざん、破壊から保護することです。情報の均一性、コンフィデンシャリティ、完全性、インテグリティ、可用性、アベイラビリティを守ることが柱となります。サイバーセキュリティはその一部であり、コンピューター、ネットワーク、ソフトウェア、電子データをデジタル上の脅威から守ることに特化しています。両者は補完的な関係にあり、サイバーセキュリティは、広義の情報セキュリティ戦略の中でデジタル面の保護を担います。
つまり、ポリシー、トレーニング、意識向上は、両者に共通して適用されますが、サイバーセキュリティは、主にデジタルの脅威に焦点を当てる、ということですね。
その通りです。両者は連携してあらゆる種類の情報資産を保護します。
では、現在最も多い脅威にはどのようなものがありますか？
フィッシング攻撃、ランサムウェア、ソーシャルエンジニアリング、脆弱なパスワード、内部不正、マルウェアなどがよく見られます。サイバーセキュリティ対策はデジタル攻撃に特化して対処しますが、人的なリスクを軽減するには意識向上と警戒心が欠かせません。
つまり、人間の行動を理解することが鍵になるということですね。
まさにそうです。技術も助けになりますが、正しい知識を持ったユーザーがいるかどうかで大きく変わります。
航空宇宙サプライチェーン組織の意思決定者が、情報セキュリティ戦略を策定する際に優先すべきリスクはどのようなものでしょうか。
意思決定者は技術的な防御だけでなく、統合的なガバナンスに目を向けるべきです。情報セキュリティ、品質、サプライチェーンのパフォーマンスを連携させることが重要です。サイバーセキュリティをバリューストリーム全体に組み込むことで、コンプライアンスとレジリエンスの両立が実現し、航空宇宙分野における信頼と競争力の基盤となります。
積極的な自己防衛は非常に重要ですが、個人や組織が身を守るためにできる具体的なステップを教えてください。
例えば、強固でユニークなパスワードの使用、対応嘘認証ゲームフェイの活用、メールやリンクへの注意、デバイスの最新状態の維持、重要データのバックアップなどが挙げられます。組織としては、情報セキュリティを体系的に管理するためのフレームワークである ISO、IEC 27001のような構造化されたプロセスを導入することが重要です。この認証取得は、組織がベストプラクティスに従い、リスクを管理し、従業員を教育し、システムを監視し、継続的に改善していることを示します。サイバーセキュリティの実践もデジタル資産の保護という観点で ISO 27001に組み込まれています。
セキュリティ意識の高い組織を構築するための堅固な基盤になりそうですね。
その通りです。明確なロードマップを全員に示すとともに、セキュリティを真剣に捉えていることを顧客やパートナーに対して示すことができます。
人間こそが最初の防衛ラインですよね。これは単に手順に従うということ以上に、文化を醸成することではないでしょうか。従業員やサプライヤーの間で強固なセキュリティ文化を育むことが、航空宇宙組織にとってなぜ重要なのでしょうか。
はい、強固なセキュリティ文化の醸成は非常に重要です。 従業員が情報保護における自分の役割を理解し、潜在的な脅威を認識し、適切に対応できるようにすることは求められます。トレーニングと意識向上プログラムによって、良い習慣を強化し、リスクを低減することができます。
少し将来の話もしましょう。情報セキュリティの実践を強化するために、リスナーが次に取るべき実践的なステップを教えていただけますか？
AQ 時の SCMH には、実践的な知識構築に非常に役立つ情報セキュリティ啓発モジュールがいくつか用意されています。特に中小企業の意思決定者向けのガイダンスをはじめ、情報セキュリティ入門、メールセキュリティ、インターネット、オンラインツール、マルウェア対策、モバイルセキュリティ、オフィスセキュリティといったモジュールが含まれます。これらは主要な原則の理解を促し、潜在的な脅威の認識を助け、適切な対応方法を学ぶためのものです。これらを通じることで、リスナーの皆さんは、職場でも個人の生活においても、セキュリティに関してより適切な判断ができるようになるでしょう。
サプライチェーンにおける情報セキュリティの将来的な課題として、何が考えられますか？また、組織はどのように備えるべきでしょうか？
航空宇宙業界の次なる発展は、信頼、透明性、デジタルレジリエンスにかかっています。情報セキュリティを単独の機能として扱うのではなく、品質、サプライチェーン、ビジネスエクセレンスをシステムに統合した組織こそが、最も成功に近い位置に立つことができます。サプライヤーのコンプライアンスを監視し、リスクを管理するために組織は何をすべきでしょうか？次のステップとして、情報の監視と保護を支援する、新興技術、ツールについて、情報収集を続けることが重要です。AI、人工知能は、一部のセキュリティプロセスにおいて活用が始まっており、脅威検知やシステム監視において潜在的な効果が期待されています。こうしたツールの調査も継続的な改善の一環となります。サプライヤーリスクを効果的に管理するには、各プラットフォームを個別に使うのではなく統合的に活用することが重要です。具体的には、認証管理のための IAQG オアシスの活用、プロセス成熟度とベストプラクティスのためのSCMH ガイダンスの適用、NIST 米国国立標準技術研究所のサイバーセキュリティフレームワーク CSF や、ENISA 欧州連合サイバーセキュリティ機関などのフレームワークとの情報セキュリティ管理策の整合、そして、ヨスタ、ヨストカ、トレースなどのコラボレーションプラットフォームのセキュアなデータ交換とコンプライアンス監視への活用が挙げられます。これらを組み合わせることで、品質、コンプライアンス、サイバーセキュリティを一体化した持続可能なホリスティックなリスク管理エコシステムが実現します。
ありがとうございます。ゲラルドさん、短い時間でしたが、大変さに富んだ対話でした。
お招きいただきありがとうございました。毎日セキュアに、そして情報に基づいた判断を心がけてください。
まさにおっしゃる通りです。この会話は、私たちの情報は共同の責任であることを改めて思い起こさせてくれます。意識を持ち続け、ご紹介いただいたベストプラクティスを実践することが大切です。SCMH での参照先については、ショーノートにまとめてお知らせしますので、ぜひご活用ください。また、知識強化のための啓発モジュールもお役立ててください。ありがとうございました。スーさん、マットソンがお届けしました。クオリティ・コライズンをお聞きいただきありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。